あなたが夜ベッドの中でスマートフォンをこうスクロールしている時のことを少し想像してみてほしいんです。
はい。誰でもよくやる日常の風景ですよね。
ええ。でも、ものすごい速さでタイムラインが流れていく中で、特定の投稿に出会った時だけ、なぜかピタッと親指の動きが止まる。そんな経験ありますよね。
ありますね。なんか無意識に手が止まる瞬間というか。
そうなんです。で、その理由を私たちはつい無意識に、その人の書く文章がうまいからだとか、有益な情報が書かれているからだって思い込んでしまいがちじゃないですか。
ええ、内容が素晴らしいからだと。
でも、もしその常識が根底からうるろうとしたらどうでしょう。
まあ実はですね、あなたが指を止めるというアクションを起こすずっと前に、脳内では言語とか論理とは全く別の意思決定がすでに下されているんですよ。
なるほど。本日はまさにその裏側で何が起きているのかを徹底的に解き明かしていきます。
はい、よろしくお願いします。
今回私たちが読み解いていくのは、山さんという著者による HSS 型 HSP の視覚領域の能力と SNS 運用に関する資料です。
なかなか興味深いテーマですよね。
そうなんですよ。日常生活ではなんか疲れやすいとか神経質みたいにネガティブな捉え方をされがちな特性が、実は SNS という現代のフィールドにおいて人の感情を根本から動かす最強の武器になる。本日はそんな驚きのメカニズムに迫ります。それではこのテーマを紐解いていきましょう。
はい、深く掘り下げていきましょう。
ただ本題の SNS の裏側に飛び込む前に、どうしてもクリアにしておきたいことがあるんです。
何でしょうか。
今回のキーワードである HSS 型 HSP という言葉なんですが、 HSP つまり人一倍敏感な人っていうのは最近よく耳にしますよね。
そうですね。ハイリーセンシティブパーソンの略ですね。
周囲の刺激に敏感で他人の感情に共感しやすい人たちっていうイメージなんですけど、頭についているその HSS っていうのは一体何を意味しているんでしょうか。
そこは非常に重要な前提になります。 HSS というのはハイセンセーションシーキングの略でして、
ハイセンセーションシーキング、
刺激を求める気質のことですね。つまり HSS 型 HSP の人たちは非常に敏感で傷つきやすいのに、自ら新しい刺激や変化を求めて外に飛び出していくという、一見矛盾した特性を持っているんです。よく言われる例えですが、アクセルとブレーキを同時に思い切り踏み込んでいる状態ですね。
アクセルとブレーキを同時に、わあ、聞いただけでなんだかものすごくエネルギーを消耗しそうですね。それ。
そうなんです。だからこそ日常では非常に疲れやすい。しかしですね、ここで興味深いのは、彼らが持っているその過剰なまでに刺激を拾い上げるセンサー、
はい、
それこそが SNS という特殊な環境下では誰も真似できない強力なアドバンテージに変わるということなんです。
なるほど。ではそのセンサーが SNS でどう機能するのかというところなんですけど、多くの人が SNS で影響力を持とうとするときって、大抵はもっと文章力を磨こうとか、マーケティングの型を学ぼうって努力しますよね。
普通はそう考えますよね。
でも彼らは違うアプローチを取っていると。
はい、彼らは言葉ではなく視覚で勝負をしているんです。
視覚ですか。
SNS って読まれる前に見られていますよね。なんかいいとか、なんか読みやすいとか。
確かに SNS のタイムラインって文字をじっくり読む前にパッと見の全体像が目に飛び込んできますもんね。
そうなんです。人間が情報を認識する際、文字を論理的な言語として処理するよりもはるかに早く視覚情報を処理するんです。視神経から入った情報はもうミリ秒単位で脳の感情を司る部分に到達しまして、そこでなんかいいなという直感を理屈より先に生み出しているんですよ。
あー、なんかその感覚わかります。それって、例えば初めての街でフラッとレストランを探している時みたいな感じですかね。
と言いますと。
お店の前のメニューの文字をじっくり読むより先に、窓から漏れる照明の温かさとか、テーブルの整然とした配置とか、
はいはい、
店員さんの落ち着いた動きをパッと見ただけで、あ、このお店は絶対に美味しい料理を出すに違いないって確信することがあります。
まさにその感覚です。脳が空間全体の視覚的な調和を一瞬で計算して、それをここは安全だとか信頼できるという感情に変換しているわけです。
なるほど。
HSS 型 HSP の人々は他人の SNS のアカウントや投稿を見たときに、この視覚的な直感を無意識のうちにフル稼働させているんですよ。
でもちょっと待ってください。
はい。
確かに直感的になんかこのデザインいいなって見抜く卓越したセンスがあることと、それを実際に自分自身の手で作り上げて SNS で結果を出すことは別問題じゃないですか。
鋭いですね。
いくら美味しい料理の味がわかるからといって、いきなり一流のシェフになれるわけではないですよね。見る側と作る側の間には大きな壁がある気がするんですが。
おっしゃる通りです。ただ単にセンスがいいだけでは作る側には回れません。
ですよね。
しかし、彼らがシェフになれる理由、つまり見るから作るへ変換できる鍵は、彼らの持つ違和感センサーの異常なほどの感度の高さにあるんです。
違和感のセンサー？
ええ。ここからが本当に面白いところなんですが、彼らはなんかいいなというポジティブな感情だけじゃなく、なんかここ気持ち悪いなというネガティブな違和感を強烈な物理的ストレスとして感じ取ってしまうんです。
物理的なストレスですか？
そうです。例えば画像の文字がほんの数ピクセルずれていることとか、配色が微妙に喧嘩していることとか、あるいは行間の余白が詰まりすぎていること。普通の人がまあいいかとスルーしてしまうような微細なノイズに対して、彼らは明確な居心地の悪さを覚えるんです。
なるほど。つまり彼らは美しいものを作ろうとしているというよりは、自分にとってストレスになるノイズを徹底的に排除しようとしているうちに、
はい、
結果として洗練されたものにたどり着くということですか？
その通りです。違和感を潰していく過程で、ここなら気持ちいいというジャストなバランスを感覚的に見つけ出してしまう。
いやー面白いですね。そしてその彼らの気持ちいいという感覚が SNS 上で世界観として具現化されるんですよね。
ええ。
例えば資料にもありましたが、柔らかい色合いに余白をたっぷり取るとか、曲線を使って淡い色でまとめるとか。
そうですね。
そういった一つ一つの視覚的な要素が組み合わさることで特定の読者層を引き寄せる。でもなぜ余白を多くしたり色を淡くしたりするだけで人は安心感を感じるんでしょうか？
それは心理学における認知的負荷の観点から説明できます。人間は情報量が多くでごちゃごちゃした画面を見ると脳が情報処理するのにエネルギーを使うんです。
はいはい。
それを無意識に疲れる、つまりストレスや危険と感じます。逆に余白が十分にありコントラストの強すぎない淡い色合いを見ると脳は処理を休めることができますよね。
ああ、なるほど。
それを安全イコール安心感として認識するんです。直線やきっちりとした整列は規則性から信頼を連想させます。
はあ、つまりマーケティングのプロが何冊も本を読んで学ぶような人間の心理に基づくデザインの法則を、
ええ、
彼らは自分の居心地の良さを追求するだけで感覚的にやってのけていると。しかも頭で考えていないから投稿からプロフィール画面まで全部にブレがないんですよね。
そうなんです。そしてその一貫した心地よさがコンバージョンに直結します。
コンバージョン、つまりただいいねを押されるだけじゃなくて、この人の発信をもっと見たいからフォローしようとか、
はい、
この人の勧める商品なら買ってみようという具体的な行動に結びつくということですよね。
ええ、人は視覚的な一貫性に対して無意識にこの人は信頼できるというラベルを貼ります。だからこそ理屈を並べるよりも世界観を整える方がはるかに強く人を動かせるんです。
でも違和感に気づいて美しい世界観を作れる能力があるのは分かりましたが、 SNS って毎日毎日ものすごいスピードでコンテンツを消費していく場ですよね。
そうですね、流れが早いです。
いくら才能があってもそれを毎日ゼロから生み出し続けるのって至難の業だと思うんですよ。彼らはどうやってそのクオリティを維持しているんですか？
実は SNS において最強なのはゼロから全く新しいものを生み出せる人ではないんです。
え、違うんですか？
本当に強いのは構造を見抜き再現できる人です。
再現できる人、
HSS 型 HSP の人々はタイムラインで伸びている他の投稿を見たとき、ただこれすごいなとは思いません。彼らは優れたデザインや伸びた投稿のパターンをまるで一枚の映像のように脳内に焼き付けてしまうんです。
映像として記憶するということは、彼らの頭の中には過去に見た成功した投稿の視覚データがパンパンに詰まった巨大なデータベースがある状態なんですね。
まさにその通りです。無意識のデータベースですね。
ちょっと考えてみたいんですが、それってつまりまるで天才ミュージシャンみたいですね。
ミュージシャンですか？
はい。一度聞いただけでヒット曲の複雑なコード進行をパッと理解してしまって、全く違うジャンルの曲を作るときにもそのヒットする骨組みだけを引っ張ってきて。
まさにそのイメージです。彼らは表面的なデザインをパクるのではなく、その裏にある骨組みを抽出しているんです。そしてその骨組みを自分のテーマに合わせて置き換えるスピードが圧倒的に速い。
へえ。
これこそが彼らが持つ目と手の連動の強さです。
うわあ、それは周りからしたらたまったもんじゃないですね。必死にゼロからアイディアをねじり出している横で 彼らは脳内のデータベースから最適解を引き出してポンポンと再現してしまう。
ええ。しかもその再現力はスクロール設計という非常に高度な技術としても発揮されます。
スクロール設計？
SNS は基本的に流し見されるメディアですよね。彼らはユーザーの視線がまずどこに向かい、どこで止まるのかを感覚として把握しています。
はい。
だから1行目のこの位置にキャッチーな言葉を置き、ここで開業してリズムを変え、ここに余白を作って読者を一瞬休ませるという視線の誘導をごく自然に設計してしまうんです。
しかもそれを単なる感覚で終わらせず、最終的には構文化してしまうんですよね。
そうです、パターン化ですね。
この視線誘導のパターンは他のジャンルでも使えるぞって名前をつけて、自分だけのテンプレートとして保存しておく。だから高いクオリティを保ったまま息をするように量産できる。これチート級の能力じゃないですか？
そう思いますよね。羨ましいくらいです。
でもだとしたら不思議です。これほどの圧倒的な才能を持っていながら、資料によると当の本人たちの多くは自分にはセンスがないとか SNS なんて向いていないって深く悩んでいたりする。
ええ、多いですね。
なぜ彼らはこれほどまで自分を過小評価してしまうんでしょうか？
これをより広い視点で捉えてみると、彼らの抱える非常に施術なパラドックスが見えてきます。ここまでお話ししてきた微細な違和感を拾い上げる、空間の全体像を瞬時に把握するという能力、
はい、
これはスマートフォンの画面という自分がコントロールできる限られた四角い枠の中では無敵の武器になります。
そうですよね。
でもこの超高感度センサーを起動したまま現実の物理的な社会生活を送るとどうなるか想像してみてください。
あー、例えば人がひしめき合うスーパーマーケットとか、いろんな部署の人が行き交うオフィスとかですか？
ええ、オフィスを想像してみましょう。隣の席の人のタイピング音が少し乱暴なこと、向かいの人のパソコンのモニターが明るすぎること、
はい、
壁に貼られたポスターが数ミリ傾いていること、上司のちょっとした声のトーンの変化、エアコンの微かな異音。
うわ、ちょっと待ってください。それ全部同時に脳に入ってくるんですか？
そうなんです。普通の人は無意識にフィルターをかけて自分に関係ないノイズとしてシャットアウトできる情報を、彼らの脳は全て処理すべき重要なデータとして受け取ってしまう。
それは想像しただけで息が詰まりそうですね。常に脳がフル回転していて休まる暇がない。
だからこそ彼らは日常を送るだけでひどく消耗してしまうんです。周りの人は平気な顔をして仕事をしているのに、自分だけがすぐに疲れ果ててしまう。他人の顔色ばかり気になってしまう。
なるほど。
その結果、私は周りのようにうまく生きられない、疲れやすくてストレスに弱いダメな人間だと自分を責めてしまう。本当はただ単に他の人には見えないものが見えすぎているだけなのに、です。
つまりこれってどういうことなんでしょう？彼らが SNS で成功するために必要なのは、自分をもっとタフに鍛え直すことでも、鈍感になるためのマインドフルネスを学ぶことでもないということですか？
まさにそこが最大のポイントです。彼らに必要なのは自分の能力を変えることではありません。その能力を使う場所を変えることなんです。
使う場所を変える。
ええ、泥だらけの悪路を走ればすぐに故障してしまう精細なスポーツカーも、舗装されたサーキットに持っていけば圧倒的なタイムを叩き出しますよね。
確かに。
現実社会では神経をすり減らす原因でしかなかった過剰なまでの敏感さが、 SNS という世界を自分の手で編集しコントロールできる得意なフィールドに持ち込まれた瞬間、
はい、
180度反転して価値に変わるんです。
なるほど。違和感を拾いすぎるからこそ誰よりも早く改善ができる、空気を読みすぎるからこそ読者が心地よいと感じる世界観を構築できる、
ええ、
あらゆる視覚情報が見えすぎるからこそ視線の動きを計算して反応率を爆発的に高めることができる、最大の弱点だと思い込んでいたものがフィールドを変えただけで誰も太刀打ちできない圧倒的な強みに変わるんですね。
はい。HSS 型 HSP の視覚能力というのは、単なるデザインのセンスがいいというような軽い言葉で片付けられるものではありません。
ええ。
それは違和感のセンサー、世界観を作る編集力、映像を再現するアウトプット力、そして構造を見抜く分析力という4つの極めて高度な認知能力が組み合わさったものです。
はい。
これらを自覚し、言語化して意図的に使い始めた瞬間、彼らの SNS での成果は信じられないほどの飛躍を遂げます。
すごい話ですね。もし今この探究を聞いているあなたが、自分には発信のセンスがないとか、周りのように器用にできないって落ち込んでいるのだとしたら、それは完全な誤解です。
そうですね。
あなたはすでに他の人には見えない世界が見えています。ただ、その見えすぎているものを言語化して、正しい場所で使っていないだけなんですよね。
これは重要な問題を提起していますね。リスナーのあなたにぜひ一度立ち止まって考えてみてほしいことがあります。
何でしょう？
あなたの日常生活において、他の人は全く気にしていないのに、あなただけがどうしても気になってしまい、疲れる、イライラすると感じることは何でしょうか？
なるほど。自分の好きなことや得意なことではなく、あえて自分を疲れさせる原因に目を向けるんですね。
ええ。なぜならもしかすると、そのあなたを日々疲弊させている特有のストレス源こそな、
はい、
別のプラットフォームや、今とは全く異なる分野に持ち込んだ途端に、誰にも真似できない強力なセンサーとして機能する隠れた才能なのかもしれないからです。
ああ。
才能というのは、発揮する場所を間違えれば、自分を傷つける刃にもなります。しかし、正しい鞘に収めたとき、それはあなたの人生を切り開く最強の武器になるのです。
あなたを苦しめているその弱みは、実は世界を変えるための才能の種かもしれない。本日の探究では、HSS 型 HSP の視覚能力と SNS 運用の深い関係性について、その驚くべきメカニズムを解き明かしてきました。
はい。
今夜あなたがベッドの中で再び SNS のタイムラインをスクロールして思わず指を止めた時、
はい、
その瞬間自分の脳内でどんな視覚処理が行われているのか、
ええ、
そしてその画面の向こう側で誰かの無意識のデータベースから導き出された地味な視覚の魔法がかけられていることにきっと気づくはずです。
そうですね。
その魔法の種に気づけたなら、次はあなたが誰かの指を止める番かもしれませんね。それでは次回の探究でまたお会いしましょう。